ラジオ日経開局60周年記念特別番組、健康力を高めよう。40代からの健康 Q&A、順天堂大学総合診療科准教授の福田博先生とともにお送りしています。次は季節的なテーマとして、夏こそ免疫力です。最近の夏は30度超えが当たり前の猛暑になっていますけれども、体調を崩す人も多いのではないでしょうか。
なんか日本はもう特に東京は熱帯になったんじゃないかとか言われたりもしてますけれども、はい、やはり夏ならではの体調の不調というのも多いと思います。で、私の方でやはり働き盛りの方を見ていて思うのは、一つはもう認識されている方も多くなってきてると思いますけど、熱中症の問題ですね。
はい。
それからもう一つはクーラーの使用なども増えてくると思うんですけれども、うん、夏バテとか夏風邪とか、そういった免疫や自律神経に関わるところの体調不調でしょうか。
熱中症といえばもう室内にいながらも熱中症になる方もいらっしゃいますけれども、対策としてどのような点が？
そうですね。熱中症という言葉がちゃんと定着してきたのはごく最近だと思うんですね。うん、昔は日射病って言ったり、熱射病って言ったりしまして、何かその太陽の光に当たっているから具合悪くなるというふうに思われていましたけれども、熱中症の本体というのは脱水なんですね。ですから体の中での、まあ、水分のプラスマイナスがうまくいかなくなるということが体調不調の原因になります。
汗を上手にかけるといいよって聞いたことがあるんですが、汗をかくっていうことって大切ですかね。
そうですね。それもまあ、水分がちゃんと補給されていて、汗をかくことによって気化熱で体温を外に逃がしますので、そうすると脱水にもなりにくいですし、うん、さらに体温が上がりすぎてですね、その体温の調整がおかしくなるということもないと思います。
水分を飲む量というのも難しいところかなと思いますが、喉が渇く前に飲んでいくっていうのが大切ですかね。
そうですね。ほとんどの人は特に夏場ですと、うん、お子さんの野球に付き合うとか、サッカーの練習に付き合うとか、割に炎天下でお子さんと一緒にスポーツされる働き盛りの方も多いと思うんですけれども、ほとんどの人は喉が渇いてから、まあ、準備してきたペットボトルを手に取るという方は多いと思います。最近言われているのは、もう運動するとか汗をかきそうな時にはあらかじめ先に水分を取っておくと、
はい、
で、まあ、ペットボトルで目安としては1本程度をですね、運動する前に取っておくと、かなり運動中の脱水というのは防げると思います。はい。
運動前から取っていくということですね。
そうですね。
はい。
まあ、東京マラソンなんかの人気もありまして、うん、走る方も多いと思いますので、はい、まあ、そういった方にも、水分の補給とか、水分の携帯っていうのが勧められると思います。
お水とよくスポーツドリンクのようなものがいいとか言われたりしますが、
はい、
どちらがいいというのはありますか？
スポーツドリンクで言われているようなもので構わないと思いますけれども、
はい、
まあ、中にはですね、非常にその糖分が多いものですとか、うん、飲んで美味しいというふうな感覚を持っていただくために塩分を濃くしているものが結構あります。ですから表示などを見て、まあ、できればカロリーが高くないものか入っていないものを選んでいただいたり、
はい、
あとまあ電解質というような、まあ、ナトリウムとかですね、カリウムとかそういう表示がありますけど、塩分が濃すぎないものがいいと思います。
はい、
まあ、よくスポーツドリンクは半分ぐらいにするとちょうど点滴などで使うものに近くなるというようなことも言われていますので、
はい、
まあ、実際売られているものはちょっと濃いめだと思った方がいいかもしれないです。
室内にいるときもやはりこまめな水分補給が必要ですかね。
中には節電でですね、うん、エアコンを切っているような、例えばトイレとか、
はい、
廊下とかですね、うん、そういったところでエアコンを切っていて、
はい、
温度や湿度が高くなっているような場所っていうのは危ないんですね、
うん、
私が経験したケースですと、はい、そういうトイレの清掃などに入る方で熱中症を起こされて救急車で運ばれた方もいらっしゃいます、
は
い、それから最近は残業しないようにということで、
はい、
夜10時になるとエアコンのスイッチが入らないというような企業もあるようにお伺いしてますので、
はい、
まあ、やはり健康のことを考えると残業しすぎも問題ですけれども、
はい、
まあ、働かないといけない人たちがいるということの認識も大事かなというふうに思います、
はい、エアコン切られた後も仕事をしなければいけない方にとってはちょっと辛い環境ですね。
そうですね。皆さん汗だくで頑張っているというような状況も聞きますので、
はい、日頃からまあ常にご自宅にいるような高齢の方、エアコンは常につけっぱなしがいいでしょうか？
これはなかなかエアコンの温度設定などにもよりますので、はい、一律にそうとは言えないと思いますけれども、はい、まあ、特に高齢者の方は水分の調整とか体温の調整というのが若い人に比べると機能が落ちてまいりますので、うん、室内の環境とか温度設定というのはより大事だと思います。
喉の渇きが感じにくくなるということもこれになるとあるということを聞いたことがありますけれども。
そうですね。そういった自覚症状も出にくいと思います。
はい。そういった環境に対応した対策を考えていくということが大切ですね。
そうですね。
はい。
あと、もしですね、その緊急時ですね、倒れてる人が職場で出たり、
はい、
それから、例えばスポーツなんかをしている時にそういう人が発生するというようなことがあると思うんですけれども、はい、現在は熱中症の症状を1度、2度、3度というふうに単純に分けてですね、対応するというようなことが推奨されています。緊急時にはいかにやはり救急車を呼ぶかとか病院に連れて行くかというのは判断で迷うことがありますけれども、ちょっと体調は悪いけれども、ちゃんと水も飲めるし返事もはっきりしていると、いわゆるその意識がしっかりしているというような状態は1度と呼ばれます。それから、なんか意識朦朧としててですね、呼びかけたら反応はするけれども、本人がぼーっとしているような状況は2度ですね。
はいはい、
そしてもう呼びかけても起きないというような状況、はい、意識がないような状態というのは3度になってきますけれども、
はい、
これでいきますと、もう3度の場合はもう当然その躊躇なく救急車を呼んでいかなければいけないと。
はい、
それから、2度の場合でも、その時は体調は回復しても必ず外来を受診した方がいいと思います。意識もしっかりしていて、水分も取れていて、ちょっとだるさが出てるというような状況は、おそらく働き盛りの方であれば会社で様子を見るというような対応になると思いますけれども、こういったことは今、環境省のホームページなどからでもですね、そういうパンフレットがダウンロードできますので、ぜひ熱中症ということで検索などをしていただいて、体調不良の人と出会った時の備えをしていただければと思います。
はい。備えがないと対応の時に困ってしまうので、あらかじめ知識として取り入れていくというのはとても大切ですよね。
そうですね。
はい。夏場で多いと言いますと、室内外の温度差が大きくなるかと思いますが、暑気払いでお酒を飲む機会というのも多かったりしますので、内臓への負担というのが増えてきて、でそれが原因で夏バテを起こしてしまうということもあるかと思います。夏バテを起こしてしまう大きな原因となるものっていうのはどんなものが挙げられますでしょうか。
そうですね。今エリカさんにおっしゃっていただいたその温度の変化とか、それから水分の取りすぎなどですね、こういったことはすべて免疫ですとか自律神経に影響が出てまいります。風邪をひきやすくなるとかですね、そういったことも免疫とよく関係します。
はい。
冬はそうでもないけれども、夏になると思わずやってしまうことってありますよね。
はい。はい、
例えば、喉が渇いた時に水分を取りすぎたり、お腹を冷やすようなですね、飲み物をたくさん取ってしまったり、あと食欲が少し落ちてきて、でも、お腹に何か入れなきゃいけないという時に、例えばアイスクリームみたいなもので、たくさんカロリーを取ろうとしてしまったり。
はい。
で、そういったことがですね、やはり自律神経ですとか、はい、免疫に影響を及ぼす可能性があると思います。
なるほど。確かに夏場になると、食事に関してもツルツルっと食べられるようなそうめんだけで過ごしてしまったりですとか、夏場と冬場というのは食べるものというのも大きく変わってくるのかなというふうに、周りを見てても自分自身も感じていたりしますね。
夏に多い風邪を起こすようなウイルスですとか、はい、食中毒なんかもやはり夏には多いわけですね。免疫がもし低下していると、体調不調を起こすような状況っていうのが、冬と比べると起きやすくなると思います。
はい。
ただ不思議とその場合、同じものを食べていてもですね、具合が悪くなってしまう人と、それほど具合が悪くならない方がいらっしゃるわけですね。
はい。
その時にやっぱり個人の免疫力の差というのは非常に関係してくると思いますね。
はい。免疫力を高めておくというのも夏風邪の予防にもつながってくるということですよね。
そう思います。
食中毒に関してもやはり免疫力を高めておくということもすごく大切になってきます、
ね。そうですね。食中毒を起こすようなものを食べないという方が大事だと思いますけれども、
はい、
でも免疫力が高ければですね、そういう様々なリスクから体を守ってもらいやすくなると思います。
はい。それではここで、体の免疫について、順天堂大学医学部細胞機能研究室准教授の武田和義先生に伺いましたのでお聞きください。
よく免疫と言いますけれども、免疫は実は2つの免疫で成り立っています。1つが自然免疫で、2つ目が獲得免疫というものです。獲得免疫の方が免疫の本体であって、非常に強い力を持っています。しかし獲得免疫は 最初に会った時には敵に対応することができません。最初に覚えておいて2回目に戦う。ですからワクチンというのはこの獲得免疫を上げるためのものです。このような病原体が来るよということを教えておいて、そうすると2度目の本物が来た時には強く反応する。インフルエンザの予防とかには獲得免疫を活性化するワクチンを使っているわけです。それに対して自然免疫、こちらの方は獲得免疫ほどの力はないのですけれども、初めに会った敵に素早く反応することができます。そして自然免疫の特徴は、獲得免疫に比べると不安定で、いろいろなものに影響されるというところにあります。ワクチンをしてできた獲得免疫は、たとえ妊娠してつわりになったとしても落ちることがないので、風疹のワクチンで妊婦さんが妊娠した時に子供に病気になるのを防ぐように使うことができます。しかし、もしつわりなどになってしまうと、自然免疫の方は落ちてしまうわけです。自然免疫のこの不安定なところを逆に利用して日常生活で自然免疫を上げていくということができるわけです。ですので、生活習慣の改善やライフスタイル、食事の改善で免疫を上げると言っている場合には、獲得免疫ではなく、自然免疫を上げて病気を防ごうと言っていることになります。自然免疫のもう一つの特徴は、獲得免疫の場合はインフルエンザワクチンをするとインフルエンザにしか効きませんが、自然免疫はいろんなものに対応することができます。いろんな感染症であったり、癌であったり、すべてのいろんな病気に対応することができます。ですから、自然免疫を上げるということは、一つの病気にならないようにするのではなくて、いろいろな病気にかかりにくくするということができます。かからないというふうに言うことはできないのですけれども、日常生活の中で自然免疫を上げていけば、いろいろな病気にならなくなって健康を維持することができるというふうに考えられています。自然免疫の代表として考えられているのが NK 細胞。この NK 細胞が癌細胞を殺す活性のことを NK 活性と呼んでいます。自然免疫ですからいろんなものに影響されます。日常生活のリズムが狂ったりすることによっても変わりますし、季節変動や日内変動があることも分かっています。特に影響を受けるのがストレスです。精神的なストレスを受けるだけで、NK 活性は非常に大きく落ちることが分かっています。また、季節変動では、夏と冬が低いというふうに言われていました。以前は、冬の方が低い。それでインフルエンザに NK 活性を上げて予防しましょうって話が多かったのですけれども、私が測ってみる限りでは、最近では夏の方が NK 活性が低い傾向にあると思われます。おそらく、これは勝手な私の想像でもあるんですけれども、エアコンが入って寒い部屋から急に暑い部屋に出たりとか、急に土砂降りの雨がやってきて気圧が下がったりとか、いろんな気候の変化が夏の方が冬に比べれば多いですから、これに対応することができなかったり、食べ物で急に冷たいものばかり食べていたり、体が冷えてしまったりとか、それがさらに NK 活性を下げることになっているのだと考えています。ですから、夏場には暑くてストレスになっていますし、それ以外のいろんなストレスが加わることで、NK 活性が非常に落ちやすい状態になっている。さらに夏は、ウイルスや細菌が活動しやすい時期ですので、病気になりやすい時期だということも言えると思います。最近、腸内細菌の研究、腸の免疫の研究というのも進んできました。これで分かってきたことは、今までは腸内細菌と免疫というのはあまり交流がないというふうに考えられていたのですが、最近は腸内細菌の状態が免疫に非常に強く影響している。免疫をよく維持するためには、腸内細菌層が良いものであるということが非常に重要だというふうに考えられています。腸内細菌層が乱れると、それによって免疫が異常に活性化したりしますと、潰瘍性大腸炎になったりしますし、腸内細菌層がよく保たれていれば、免疫が非常に安定に保たれるということが分かっています。ですから、腸内細菌層をよく保つということが、免疫をよく維持するということにつながるというふうに考えられています。では、NK 活性と腸内細菌がどういう関係にあるかと言いますと、NK 活性を上げるためには日常生活のリズムを整える、運動をする、食生活を改善するなどが挙げられますけれども、実際には生活リズムを一定に保つことによって落ちにくくすることはできますけれども、上げるということは難しいです。運動で NK 活性を上げるといっても、運動の強さ、時間などが非常に難しい調整が必要ですので、運動で NK 活性を上げるということも難しい。そうすると食べ物であげるのが一番有効な方法となります。いろいろな栄養素が免疫を上げるというふうに言われていますけれども、 その中でもプロバイオティクスと呼ばれるものは直接的に免疫を上げるというふうに考えられています。そのシステムは先ほどお話ししましたように腸内細菌層を整える、腸に入った乳酸菌、ベータグルカンなどが腸の免疫を活性化することで全 NK 活性を上げる、免疫全体を上げるというふうに考えられています。その中でもプロバイオティクス、ヨーグルトが非常に注目されているわけで、特に NK 活性を上げる力としては R1 乳酸菌を使用したヨーグルトがその力が強いということが分かっています。というのは R1 乳酸菌が NK 活性を上げる EPS と呼ばれる物質を大量に作ることが分かっているからです。ヨーグルトが NK 活性を上げるということはいくつかの実験ですでに報告されています。 R1 乳酸菌を使用したヨーグルトを摂ることでNK 活性が低い人では特に NK 活性が上がるということが分かっています。つまり NK 活性を上げる必要がある人ほど R1 乳酸菌を使用したヨーグルトを摂ることで NK 活性を有効に上げるということが分かったのです。またこれに伴って風邪をひきにくくなるという報告もありますので、 R1 乳酸菌を使用したヨーグルトを摂ることはNK 活性を上げていろいろな病気、感染症の予防になるというふうに考えられています。このように NK 活性を上げる有効な方法としては運動や生活習慣の改善よりも乳酸菌、ヨーグルトを摂るということが非常に有効な方法だと考えられます。
体の免疫について順天堂大学医学部細胞機能研究室准教授武田和義先生に伺いました。さて、福田先生、このコーナーの締めくくりとして、働く方々が夏場を健康に乗り切るために心がけておくべきことは何でしょうか？
そうですね、夏を乗り切ることのポイントは、やはり環境と個人の免疫と、この2つの側面があると思います。
はい、
で、環境の方は先ほど話をさせていただいた温度、湿度、それから例えば手軽に水分が摂取できるような、まあ、冷蔵庫とかですね、そういう自分の家や職場の環境をきちんと整備すると、それから、まあ、非常時の時の備えも大事だと思います。
はい、
それから個人のところに関しては、今武田先生の方からご説明いただいたような自分の免疫を落とさない、高めていく工夫、それから体調が悪くなってきた時のその変化のサインを見逃さないことの二つだと思います。はい、で、これらに気をつけることで夏を乗り切っていけるんではないかなというふうに考えます。
はい。福田先生、ありがとうございました。続いて、エリカの健康レシピのコーナーです。免疫力を高めるには、腸内環境を整えることも大切です。腸内環境を整えるレシピをご紹介します。2人分の材料です。プレーンヨーグルト 100g、 塩 0.4g、 キャベツ 50g、 きゅうり1/2本、約 40g、 鶏のささみ肉1本、避けるチーズ1本、約 60g、胡椒少々、お好みでパプリカ粉。作り方です。ヨーグルトに食塩を加えて混ぜ合わせ、塩ヨーグルトを作ります。塩ヨーグルトは 450g 入りのヨーグルト1パックに 2g の塩を加えて、あらかじめ作っておくと便利です。キャベツ、きゅうりは千切りにし、ささみは茹でて裂きます。裂けるチーズも裂いておきます。キャベツ、きゅうり、ささみ、チーズを混ぜ合わせ、ヨーグルトと胡椒を加えてよく混ぜ合わせます。器に盛り付け、お好みでパプリカ粉をかけると彩りがきれいになります。腸内環境を整えるとは、腸内の善玉菌を増やすことです。食物繊維や発酵食品を摂ることで善玉菌は増えますので、積極的に取り入れましょう。またヨーグルトに塩を加えることで乳酸菌の働きが活性化します。ヨーグルトの独特の酸味も抑えられますので、ヨーグルトの酸味が苦手な方は塩ヨーグルトがおすすめです。塩ヨーグルトに 同量のミネラルウォーターを加えれば塩ヨーグルトドリンクになります。また塩ヨーグルトに魚や肉をつけておけば肉や魚がジューシーになり、野菜をつければ美味しい漬物も出来上がります。マヨネーズのように使うこともできますよ。またキャベツに含まれるオリゴ糖は善玉菌のビフィズス菌の餌となり、善玉菌を増やしてくれます。ヨーグルトなどの発酵食品や食物繊維と一緒に摂ると相乗効果も期待できます。このほかオリゴ糖はネギ、玉ねぎ、ごぼう、ヤーコン、トウモロコシ、アスパラガス、きな粉などの大豆製品、バナナ、蜂蜜などにも含まれます。ぜひお試しください。